ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの土坂のり子です。本日も私が進行役を務めさせていただきます。そしてコメンテーターは2度目の登場です。
こんにちは、京都 NPO センターの近藤忠宏です。今日2回目の登場になります。どうぞよろしくお願いします。
ええ声ですね、相変わらず。さあ、7月23日、そろそろ夏休みが始まりましたが、近藤さん、夏休みの思い出って何かありますか？
夏休みですか。
はい。
まあ、僕たちの頃はやっぱり夏休みっていうと海ですね。
あ、
やっぱ海水浴で、まあ、休み明けに誰が一番真っ黒になってるってい
う、ね、あ、そうですね、結構いろんなイベントがたくさんありましたよ ね、
そうですね、夏休み、ね、夏休みの間にはね、あの地蔵盆、これが大好きで、僕は朝から晩までもう地蔵盆のテントの下で、は
い、お菓子食べてた。
そうそうそうそう。で、あのゴーンってやる鐘を頭にかぶったりとかね、そんなことやってましたね。で、夜は盆踊り、あっちこっちもう町内いろんなところに矢倉が立って盆踊りで、僕は踊らないんだけど、走り回って、それで、あのあれですね、伝統の線に足引っ掛けて、バシャーンって倒してどやされたりとか、まあそういう楽しい思い出ありますね。まあ、
いたずらっ子だったっていうことですね。
まあそうですね、
近藤さんの小さい頃がちょっとね、イメージできました。さて、今日はそんな、夏休みにお楽しみの、盆踊りについてですね、とても魅力的な活動をしていらっしゃるセンターさんにお越しいただいております。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日はゲストに京都市左京東部生き生き市民活動センターのセンター長杉山淳さんにお越しいただきました。杉山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
一息で言われへん、京都市左京東部生き生き市民活動センター。
長いですね。
長い。なんか短く言うと
東部生き線って言ったりします。
あ、東部生き線、左京東部生き線、
左京東部生き線、
言いやすい。
まだ言いやすいですね。
みんな、覚えてください、左京東部生き線。生き線ね、あの最近ちょっと認知度も出てきましたけれども、まず生き生き市民活動センターのご紹介からお願いしてもよろしいですか？
はい、生き生き市民活動センターは、地域で暮らす一人一人がこんな社会や地域にしたいというようなことを形にするって固いですね。
そうですね、なんか読み上げてるみたいな。
市民活動を、まあ、応援する施設なんです。
はい、
で、市民活動って何かっていうと、あの自治会の活動もあれば、NPO の活動もあれば、または、あの自分で、自主的にですね、町を掃除したりとか、そういう活動もまあ市民活動だし、私たちのセンターは音楽とか演劇とかダンスとか、そういう趣味で、文化活動をする人なんかにも、あの開かれているので、そういう人たちも含めて、あの使っていただける施設です。
なるほど。特に左京東部生き生き市民活動センター、左京東部生き線は、そういうサークルとかダンスとかをされている方のご利用が多いんですかね？
そうですね、私たち、まあ、指定管理をしている私たちは NPO 激研というんですけれども、
激の研究と書いて、
そうなんです、
激研さん、
激の研究ですから、その名の通り、芸術、特に演劇やダンスといった舞台芸術を専門にその進行をしている NPO なんですけど、まあ、そういうこともあって、ダンス演劇はもとより、あと近くの若い方が音楽で利用される楽器の練習とか、歌の練習とか、ママさんコーラスの練習なんかでもよく使われてますけれども、そういうグループもあのたくさん来てくださってます。
なるほど、ね、京都はあのアマチュア劇団好きな方もすごく多いですから、 あれ、うん、あの月見の人がこのセンターを運営してたのみたいな。
そうですね、いま、ね、だにそういう意外性を
しかもなんだよ、閉じるのかよみたいな、ね、こともありますけれども、また左京東部一期生で、いろいろな、チャレンジをされているということで、左京東部一期生の特徴などもぜひご紹介ください。
はい、左京東部一期生はですね、場所は白川通りと丸田町の交差点をちょっと東に行ったところ、はい、哲学の道の入り口であったりとか、はい、少し南に行くと、はい、永観堂、あの、はい、紅葉で有名な永観堂ですね、はい、あと、まあ、観光地で非常に有名な南禅寺などに近接してまして、はい、あの観光客の方もたくさん近くを通っているあのエリアにあります。
その路線のバスめっちゃ混むんですよね。
混みます ね、観光シーズンはね、いっぱいですね。
こういうところ行ったことありますか、近藤さんは。
そうですね、うん、僕もあの永観堂、哲学の道、南禅寺、あの辺りはよく冬なんか歩いたりしますね。
風光明媚な場所ですよ ね、はい、ですね。でそこにある左京東部一期生、どんな取り組みをされておりいますでしょうか。
はい、はい、先ほどちょっとお話に出ましたけれども、うん、はい、あの私たちがここに来て、はい、盆踊りの復活に取り組みまして、
はい、
で約20年ほど行われていなかったと聞いてますけども。
そんなに行われてなかった
ですね。はい、あのこの地域にも盆踊りがかつて行われていまして、はい、それに、2年前ですね、2年前から取り組みまして、はい、で実は今年も3回目復活3回目の盆踊りをやる計画で、準備を進めているところです。
復活させるって、あのまた矢倉組んだらいいんじゃないのみたいな軽い話ではなくてっていうことなんですよね。
そうなんですよ、あの、うん、実はですね、うん、この地域で踊られていた盆踊りは合衆音頭という。
合衆音頭
ご存知ですかあの滋賀県の、もともと滋賀県が発祥の踊りなんですけれども、はい、多分まあ滋賀県とのつながりが強かったんでしょうね。そういうこともあって、はい、で、割と市内でも早くから合衆音頭が踊られていたというふうに聞いてます、
うん、
で、地元のおばあちゃんたち、お年寄りの方がですね、うん、皆さん踊れるんですね。特にあの本当に女性の方、
うん、あそうですよね、女性の方着物着て婦人部で絶対中でね見本の踊り踊ってますもんね、
ね、若い時で、うん、あのいい話をね聞いたんですけど、その踊り、はい、盆踊りの時はこれは出会いの場だったん
だ、はい、そうですよ、そうですよ
でね、あのきっとすごく若い人たちが集まって楽しんで踊ってらしたんじゃないかと思うんですけど、はい、でですので、はい、あの復活した最初の年は、はい、あの地域の方、地域のおばあちゃん方に、うん、若い人、踊りを知らない若い人が踊りを習うっていう練習会を7回ほどやりまして、うんうん、でちょっともう腰が痛いわって言ってるの、はい、おばあちゃんがね、はい、あの来たら急に元気になってね、一緒に踊ってくれたり、
ちょっと若い頃のホルモンがね
ちょっとね踊りがね、うん、あのアレンジされてるんですよ。なんていうか独特の、あの振りがあるんです。少しアレンジされてて、
はい、
あの難しいんですよ。あのいわゆるこう型にはまった踊りじゃなくて、はい、ちょっとなんというかな、こう節がついてるというか独自のこうアレンジがされてて、オリジナリティがあるんですね。
それはこの地域ならではの、
そうみたいな。
そうですよね。
これがちょっと地域が外れると、うん、そこまた地域独特のなんかアレンジがあるみたいな。
そうですよね、そうです。だって私3年前行った時に、あれこんな踊りやったっけって思いましたもん、
それで、うん、そのオリジナルはね結構難しい、オリジナルっていうかその地域のオリジナルは難しいんですよ、はい、踊るのが。
あ、でこの地域のオリジナルは
でこう合わせるのも難しいんで、はい、若い人に教えるときにちょっと踊りを簡略化するっていうのをそのおばあちゃん方が話し合ってくれたりして、
はい、
ここはこうしましょうとか、ここはこう手はいくつ叩いてみたいなやつをこうちょっと打ち合わせしてくれて、うん、でちょっと簡略にしたのを若い人に教えてくださったんです、
うん、あとは そのおばあちゃんたちの協力ももちろんですけれども、うん、これ地域で復活するとなったら地域の人たちの協力と、
そうなんですよ、
あとは、ま、一緒にやっていくっていうところに何か、
うん、最初に、うん、まあ、お祭りをざっくりとね、お祭りをしよ、うん、したいですという地域の方が、お祭りがこうや毎年夏に祭りを、はい、地元の方楽しみにしてるんで、はい、祭りを一緒にやりませんかということだったんですけども、はい、せっかくだから、はい、何か目玉をつけようということで、うん、じゃあ盆踊りをやりましょうかって話になったんですね、うんうん、でその時にもその、生音頭取り、
はい、
言ったらボーカルですね、
はいはいはい、
バンドとボーカルで生音頭取りで、うん、やろうで、うん、あとここで昔踊られていた合衆音頭をぜひ踊ろうということで、はいはい、それで地元の方とそこはすごく
意気投合
しまして、
はい、
それで滋賀県で活躍されているもう名人ですね、はい、滋賀国天寿さんとそのご一門の方に来ていただいて、はい、もう練習会にもですね、うん、もう滋賀国さんほとんど全部来てくださって、
滋賀からわざわざ、
お弟子さんも連れて、
あそうでしたそうでした、うん、
それで本当にそれで地元も盛り上がってっていうか、はい、熱くなってですね、はい、で外から来た私たちも、はい、そこに興味本位で参加した若い人たちも、はい、ああこれなかなか面白いぞみたいな形で、
うんうんうん、
でこう予想以上に盛り上がることができたんです
ね。ああじゃあ割とトントンと連携、地域の協力は得られた、
うん、そうです、もう最初から一緒にここに向かっていきましょうっていうことだったんで、う
ん、
ただまあ初めてなんでね、それはいろいろありましたけど、
うん、含ませて、はい、
でもお祭りやるっていうことのいいところは、うん、まあイベントやるのもそうですけど、うん、やっぱりいろいろ話し合わなきゃいけないんですよね、うんうん、すり合わせたり、うん、
はい、
もう例えばどういうふうにこう会場をしつらえるかから始まって、うんうん、
はい、
これは誰が用意すんねやとか、はい、こういう雨が降ったらどうすんねやとか、はい、そういうことをいちいち打ち合わせしなきゃいけないんですね、うん、これはとってもめんどくさいことなんですけど、うん、はい、その話すことによっていろいろ分かり合えるっていう面もあって、うん、それが、まあ、例えばお祭りを通じて、うん、その地域が活性化するっていうのはすごく感じるところなんですね、
うんうん、
だから地域の中でも独自に話し合いますし、これはどうするんやとか、うんうん、じゃあ今年は模擬店はどういうのを出すんやとか、うんうん、誰がすんやとかいうことは地域の中で話し合ってますし、うん、寄付は誰が集めるんやとかも含めて、
寄付も集めるんだ、
そう、地域は地域でちゃんと寄付をね集められたり、うん、それで仕事の割り振りもこれはセンターがやる、はいはい、これは地域がやる、じゃあ、はい、でテントは一緒に建てましょうとか、そういうことを一緒にやってるんですね。
なるほど、うん、ただの復活で盆踊りを復活させただけではなくて、そういう地域のコミュニティも何かこう復活させたっていうような取り組みですよね。
そういうふうになったら本当にいいなと思ってたんです、うん、それと、はいはい、あとはいろんな人に来てほしいっていう、
うんうん、
盆踊り文化みたいなものの良さをいろんな人に伝えたいなと思ったんです、
うんうん、
と言いながら私もそんなに盆踊りに親しんでる世代ではないんですけれど、うんうん、この頃は盆踊りを知らない若い世代が、うん、盆踊りをこう渡り歩いたりするようななんていうかちょっとマニアックなファンとかがいて、
はい、
でそういう人たちをまずこう中に引き込んで、
はい、
あとこういうお祭りに興味のある、うん、例えば観光客ですとか、はい、留学生とか、はい、そういう人もこう巻き込みたいなっていうことで、初年度には国際交流会館で練習会をやったりした。
なるほど、ちょっともう魅力がボロボロと今明らかにされてますけれども、一度ですねここで音楽を聴いてですね、後半にもう少しこの魅力ですね、金輪盆踊りの魅力をですね、はい、聞いてみたいと思います、
はい、
ではここでミュージックブレイク、音楽をお聴きください。音頭バンド三方よし、長谷川健一さんのアルバムから1曲です。どうぞ。今日のゲストは京都市左京東部生き生き市民活動センターセンター長の杉山淳さんにお越しいただいております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて前半で少し出てきました マニアックな盆踊りのマニアがいるそうで。
そうなんですよ。これがね、あの若いあの女性の方、
あ、いいですね。
女性の方だったがですね、
あらあら、
あの、うん、なんか鴨川べりで踊っていたりとか、
はい、
そうするらし、してるらしいですよ。それで、うん、あのいろんな盆踊りの会場に行っては踊るみたいな。
あ、いいですね。
それでうちの練習会にも来てくれて、
盆踊りクイーンが、
うん、それでもうね、あのそういう若い子たちがこうすごく一生懸命で、踊りもねやっぱり練習してるんで上手なんですよ、
はいはいはい、
踊ってくれるとね、こう周りもこうあのつられて、
確かに
衣装はやっぱり浴衣を着てて、
そうなんですよ。
あ、そうなんですか、
持参でね。
あ、そうですか、
いいですね。
だから、うん、僕も意外だったんですけど、うんうん、そういう、盆踊り流行ってるんだみたいな。
杉山さんでさえもそこ掴んでなかった。
掴んでなかったですね。だからその音頭取りをしたいっていう若い子もいて、うん、それで独自に練習をしたりとかして、うんうん、で実際にあのステージに上がって。その一問に混じって音頭取らせてもらったりとか、他のイベントで音頭取りやったりとかしてますね。
あとここがね、ほら外国人も多い地域ですから、ね、さっき国際交流会館で練習したって言ってましたけど、はい、実はその時私も1年目参加したんですね。
あ、そうなんですか。
そうすごい、すごいですよね。あのインターナショナルの盆踊りの練習ってなかなかないですよ。あの何語か分からへんけど飛び交ってるんですよ。
そうなんですよね。あの、すごい大胆な試みでしたね。
でもあのリズムはバンコク共通なんですかね。
いや、さすがにね最初は取れてないですよ。
あ、そうです。
白人さん系の人たちは全然取れてない。あ、でもアジア系の人たち割と取れてた。
あ、そうですか、
はい。でもやっぱり白人系の人たちは浴衣着て踊りたいんですよね、きっとね。
あの本番にね、うん、あの親子連れでね、あの外国の方浴衣着てね来てくださったりとか。
そうです、なんか日本の方ですけど、うん、赤ちゃん抱っこして抱っこ紐で抱っこして踊っておられるパパもいました。パパ、
いいですね。そうなんです、うん、あの踊りのねいいところは、うん、あの本当子供さんからお年寄りまで、うん、みんな楽しめるっていうところなんですよね。で無理のなんか激しすぎて、うん、あのご高齢の方ちょっと 踊りづらいとかそういうのじゃなくて、はい、程よい感じで踊れて、はい、で楽しめるっていうのがね、やっぱ踊りの魅力かな、盆踊りの魅力かなと思いますね。
この金輪盆踊り1年目から大成功しまして、もう公園に人が入らないんじゃないかっていうぐらいいっぱいになりましたね。
ピークの時 ね。
なんか和があれ40ぐらいできてたのかな。
そうですね、一番多い時40ぐらいあったかもしれない、
ね、ありましたよね、
そうですね。
こんなに人が集まる盆踊り見たことないっていうぐらい。
そうですか。
、はい、しかもねそれが多種多様な人々が。
そうなんですよね。それは本当にね、あの、うん、嬉しかったですね。地域の方もね、あの、うん、それは喜んでくださいました、うん、いろんな人が来てくれたっていうことが。
そうで、その周りでね地域のおばちゃんたちが、うん、あの普通に私たちに話しかけてきてくれて、あ、そうそうそう、昔のその盆踊りで、うん、誰々から声かけ、そうそう、誰々から声かけられたんやっていう昔撮った杵塚話がたくさん
です、ね、
ありました。へーって言って、もうビールも入ってるからそういう話が出るんですね。そういうのを聞いててもね、こう面白いですしね、
うん、そうなんですよね。あのなかなかね、あの普段だとこう柔らかいコミュニケーションって取りづらいじゃないですか、うんうん、でもこう踊りでみんなわっと盛り上がってる時にちょっとまあお酒も少し入ってみたいなのだと、うんうん、こうコミュニケーションは取りやすいですよね、
う
ん、
そうですね。で
そういう生の声がね、うんうん、聞けたりしてね、それは本当にいいですね。
でこの金輪盆踊りをきっかけにちょっとこの盆踊りブームが京都で起きているみたいですが、
起きたらいいなと心密かに思ってたんです。
仕掛けてるんでしょ、杉山さんが仕掛けてるんでしょ。
いやでもね、そうなん、それ話を聞いたりとか、はい、その盆踊りバンド、その今回この 先ほどね曲が流れました、はい、あの長谷川健一さん、はい、長谷健、通称長谷健さんとかもまさかね自分が盆踊りバンドに加わるとは思ってなかったと思いますよね、はい、さっき聞いていただいた通りの曲を作ってらっしゃる、うん、作ったり歌ったりしてらっしゃる方ですか、
うん、およそ5種音頭とは
およそ5種音頭とはちょっと違うんじゃないかなって多分本人は思ってらしたんじゃないかと思いますけど、あのねすっかりこう盆踊りに取り込まれ、はい、であの志賀国天寿さんから、
はい、
名前は三方よしがいいだろうって言ってバンド名までいただ
いて、いただい
てそうなんですか師匠からいただいた名前なんですね
それでね、うん、そもそもこの音楽のこうジャンルの違う人たちが集まってやったバンドですけれども、
はい
ね、あのなぜかこうしっくりとね、うまくいって、であの一つのその近隣の特徴にもなってるんじゃないですかね。
うん、今はこの、近隣の盆踊り大会だけではなくて、何やらそのお隣あたり出町柳あたりでもちょっと今年は始まるという、
いいのかなこういうことを
しゃべってしまったら。いいですよ、どうぞ言ってください
実はその出町柳の近くですね、はい、陽性地区で今年、はい、その夏祭りをここも復活させようということで、うん、でここでも盆踊りをやろうという計画を今進めて、ちょっと遅くて8月の、ね、19日の予定なんですけど、
陽性地区の盆踊りは8月の19日
ですね、
土曜日ですね、
土曜日です、うん、で近隣はもうちょっと早くて、うん、7月の30日の日曜日です、
はい、7月30日の日曜日、
はい、
17時から21時、これ場所はどこになりますか。
ここは、うん、あの近隣の方はですね、うん、あの高岸南公園という、はい、白川通りと丸太町の交差点から少しこれもあの東側に、栄冠堂が方向に入ったところにある公園です、
はい、なるほど。
案内板をつけてる、
そうですね、で近くまでいたら音楽が聞こえますのでね、
聞こえます、で始まるのは、うん、あの演奏始まるのは6時頃予定してます。
なるほど、
はい、17時から模擬店などが開店して雰囲気を作って、うん、で6時ぐらいからいよいよこう会場が温まって踊り始めるというような感じになると思います、う
ん、はい、じゃあ18時ぐらい、まあ、食べたい人は17時を目指して、
はい、
近藤さんいかがですか。
これ踊れない人もその場に行けば
もう大丈夫、
教えていただいた
ら大丈夫、
輪の中に入って一緒にできるんですか。
見よう見まねで全く問題ございません、
うん、ああそうですか。
ええ、前の人の振りを見ながらこうなんとなく踊る、
ね、もうどんどん声もね出していただいて、その声がねみんな出すこう 温度の声っていうんですかね。
そうなんですよね、
あの温度みんな声をかけるんですか、
うん、
音頭取り、その音頭取りなんていうかな、うん、誰かがラップって言ってたけど、うん、その音頭取りの人がまあ歌うんですよね、はい、歌うっていうか音頭取っていくんですけど、はい、それがもう何でもこう音頭にしちゃうんですよ、
ね、
もうだからもうなんていうか車があそこで困ってるから車を移動させてくれっていうのも音頭で言っちゃうぐらいでもう途切れずに行くんですね。お弟子さんがやったら次の方がもうずっと1時間もう1人がやると疲れちゃいますからね。
なるほど、
どんどん人が変わっていって
そんな
続く
と、はい、そんな温度にも注目していただきたいと思います、もう一度7月30日17時から、21時まで、復活近隣盆踊り大会2017が行われますのでぜひ皆さんご参加ください。では、今日はですね、左京東部生き生き市民活動センターより杉山センター長にお越しいただきました。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は 地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。